UIC パラチルでございます。今日は罹災証明という紙切れを考えるということでお送りしてまいります。今回地震でですね、被災した方々はこの罹災証明というのを、まあ、申請なさっていることと思います。で、他のいろんな風水害ですとかいろんな災害に見舞われてしまった方々もかつて罹災証明というのを役所に届けて申請した方多くいらっしゃるかもしれません。で、これ何なのかっていう話なんですけど、この罹災証明がないと災害にあったっていう証明にならないわけですよ。この高高のこの紙切れ1枚なんですけど、これがものを言ってくるんですね。で、例えば義援金、FMC に皆さんからいただいてます、繰り返しになりますがありがとうございます。これと別で赤十字とか、はい、いろんなドラえもんとかサザエさんとかいろんな募金があるじゃないですか。ああいうのが最終的にひとまとめになります、うん、で熊本県に来るのかな、うん、でその 何百億とかなんでしょう多分ね、うん、今回もね。でそれをその被災した世帯に、分配するわけですよ。でこれ罹災証明を持ってない人には1円も来ません。家がぶっ壊れたんだよねっていう、で怪我もしたんだよねっていう、でも罹災証明を出してないともらえない、もらえない可能性が高いっていう。でじゃあその罹災証明ってなんか、まあ公公的なね文書っていう、もうとても大事な文書、免許証みたいなね、もう大事なもんっていう風な印象を持たれるかもしれませんけど、これ国の書面じゃないんですよ。これ私今回初めて知ったんですけど、各自治体が勝手にやってるもんなんですよだもんだからなんかよくわかんないんですけど、なんでさっきの仮設住宅だってそうだけど、こんな国が統一したルールを決めて、まあまあある程度のルールは国がやってるんだけど、そのきちんとしたものを作って、でよりサービスとしてですね、有効に使えるものに変えていくべきなんじゃないかなと私強く思ってる次第ですというのは今回家が壊れましたね、なんで一部損壊とか大規模半一部損壊半壊大規模半壊、全壊とね、というようなあるわけですけど、それはその家がどうやってその 50% 以上壊れてたら全壊、40% ぐらいだと40から50だと、大規模で、まあそれはあるわけです、うん、でこれね、4月14日16日の2回の地震でこのルネディはぶっ壊れたわけですけれど、はい、もう今日は、この放送してるのは5月8日です、はい、ね、3週間経ってるわけですよ。まだ罹災証明の書の字もないわけです。で罹災証明の申請はうちはものすごく早かったです。で申請したんです。で写真も持ってってこんな状態です。係の人はその写真を見てわーって言ったそうですこれはもう全開ですねってただまあ係の者が聞きますから、その状況を見て最終的にその決めますと、はい、だからそれをお待ちくださいというふうに言われているので待ってるんです、うん、でまだ来ないんです、うん、で、国としてはどうかというと、5月中には全部の罹災証明の発行を、うん、したいと思っておりますという話です。それは確かにね、マンパワーがね必要なものだし、日数がかかるのは分かります。だから最終的にそれぐらいの日数がかかってしまうということは仕方ないことだと私も思っています。そこに私無理を言ってるつもりはありません。それはしょうがないと思ってます。ただしそこにですよね、例えばどう考えてもね、家がかなり壊れていると、うん、全壊または半壊あるいはそれ一部損壊であってもいいから、かなり壊れている可能性が高いっていうふうに本人が言ってる場合、うん、ね、写真に示したりして言ってる場合は、その時に仮免許みたいなもんでいいから、ね、その仮のその罹災証明かっこ仮でいいから、そういうものを出して、とりあえず罹災してるようだこの人はっていうふうに、ただしそこに一行あっていいですよ。それが意図的に違うものであった場合には刑法として罰せられるでもいいですよ、うん、要するに詐欺罪に当たる可能性があると、うん、でそうじゃないと自分は胸張って言えると、うん、それはパーセントとして一部損壊なのか半壊なのか大規模半壊なのか全壊なのか、それは素人だからわからないけれど、 罹災してるというふうに、うん、言えるものだというふうに本人が言うならば、それはもう認めてですね、うん、で仮の紙を出すっていうことをしてもらって、それで その他のいろんな手続きを迅速に始める、うん、ところがその 仮免許は出たけれど実際には全然ちゃうと、ね、軽いなんじゃない被害で、ね、これはもう全然話にならないですよっていうことになったら、当然その段階で全てを取り下げなきゃいけないし、全ての契約も破棄しなきゃいけない、直ちにですよ、その猶予なく、例えば仮設で入っちゃったとしたら直ちに出なきゃいけないと、まあ、それぐらいのものはあってしょうがないでしょう。でも例えばさっき言ったみたいな仮説がまだできてない、でみなし仮説には外れた、で、なんだ空き家を借家をみなし仮説として使おうっていう時も、その市が家賃の肩代わりをしますっていうふうに言ってるんだけど、こっちに罹災証明がないから動きが取れないんですよ。でもちろんその罹災証明取ってます、申請出してますっていう前提で交渉を進めるっていうやり方はあるんだけど、それ確定じゃないから、どこまで進めていいものかがわからないし、それに対するアナウンスが全然ないんですよ。でこれはおそらくその被害に遭った方のなんですか、ご相談ダイヤルというのがありまして、フリーダイヤル 0120-013-572 番、ね、ここにかけろって言うんだと思います、うん、うちは罹災証明の申請を出しとるんですけどまだ出とらんです、でもどうしてよかですか、うん、みなし仮設でもう賃貸場借りたかったですけど、うん、不動産屋に言ったけどまだ罹災証明の出とらんかったらそれ進まんですなとかって言われとって困っとるんですけど、どげんしたらよかですかっていうふうに、この0120-013-572 朝9時から夜8時まで受け付けてるんですけど、かけてみたらどうなるのか、まだ私かけてませんが、
つながるんですかね、
それ以前に、まあ、つながるかどうかっていうのもあるし、かけた途端にたらい回しにされるという気もしないでもないんですけど、まあどうなのか、というね。だからね、これね、罹災証明でとても大事なんですよ。
でもね、今の段階では意味ないですね。
そうなんですよ。でもう出てる人はいいでしょうけど、いるでしょうけど、出てないうちなんかはね、身動き取れないんですよ。で第一次義援金の配分で、前回の世帯にはとりあえず20万円差し上げますというのが来て、20万もらえるならうちは全開だろうからと思っておりますが、それいつもらえるのか、
わかんないですね。
で今必要でしょ、これからの生活再建でっていうふうに思うんだけど、そういう人いっぱいいると思うんですけど、だからこの罹災証明出るまで待てよっていう話になってきて、罹災証明出たら出たで次の手続きでまた、ね、次から次へと、
なんかかるでしょうね。
なんでね、これをね、このもうちょっとこう簡便にね、やれるようにしないのかっていう、なんか面倒くせえことばっかりやるんだな日本のその役所はっていうふうに思いますけどもね。だからこれ罹災証明が出るならいいです。罹災証明が出たっていうことで、これだけで全てのもう手続きがこれで済むみたいな、もうなんかこう罹災証明になんかこう QR コードかなんか入ってて、それをね各どこに持ってってピッてやるだけでそれでもう手続きが簡単に済みますとかっていう、なんかね、そこまでやらないけどそうでもなさそうだし、なんか本当にこういう災害に対するシステムの構築は日本国は本当に遅れてるなと思いますね。もちろんその耐震設計とかそういったものでは世界に名だたる素晴らしいテクノロジーを持っている日本ではあるんだけれど、いざ災害にあった途端にそれに対する公的なその、まあ、国民に対するそのケアというのはどうもね、制度面ではねとても遅れてるような、まあもちろんよその国よりはいいかもしれないですよよその国もっとひどいのがあるけど、でも日本はもっとよくできる、やれるはずなんですよ。だからこの罹災証明というものが、何なのかっていうのをぜひ皆さんも一度自分が災害に遭うというね、いつでも被災者になってしまう可能性があるという前提で、その自分のところの自治体はその罹災証明はどういうふうにしてるかって、これ各自治体のホームページとかに書いてありますから、
県にあるわけですね。
あります、あるはずです、うん、でそれをチェックなさってた方がいいと思いますよ、うん、これ国で統一されてるものじゃないですか。
そうね、その県でバラバラなんですよね、うん、やり方とかも
の可能性がある、うんうん、なので本当に お寒い状況がたくさん見えておりますが、そんなのはマスメディアは伝えません。
一言何にも言えない、
L 字画面の上のスクロールで罹災証明の受付を開始している自治体ね、熊本市とか益城町とかっていう町名が出て終わり、ね、で今それが罹災証明の発行が何パーセント進捗状況でどういう風にしてやっている、例えば地域ごとにゾーニングしてそのゾーンで順番にやっていってるのか、それともしらみつぶしでやってるのか、で誰がやってるのか全然わかんないです。でそういうのをその細かい本来伝えるべき情報があるはずなんだけど、それをねメディアはねほぼ伝えきらないですね、う
ん、この罹災証明って浅いんでしょう、はい、までできてそうでもないんですか、昔からあるんですか。
いや昔からあります、
こういうことが初めて起こらん限りこういうスムーズにいく、なんかそういうほらやり方とかもやっぱ分かってなかったっていうのもあるんでしょうね。
それもあるし、やっぱり熊本以外から応援に来ているそういうその罹災証明を出せる、はい、そういう資格を持ってる人がいるわけですよ。
資格を持ってる、
そう建築のその家がどういうふうにこれ専門的な技術を、がなければ、はいはいはい、闇雲にただ素人が、はいはい、決められないことだから、はいはいはい、だからそういった人が来てるのがあるじゃないですか、はいはい、でその連携であるとか、はいはい、その割り振りであるとか、はいはい、そういうところがどうなってるのか僕は分からないですよ、はい、分からないけどそこがうまくいくことによって予定よりも早く回すこともできるし、はい、それがうまくいかないことによって予定より時間がかかるってこともあるので、はい、これやっぱ指揮官の問題が非常に指揮官の器というか脳みそが重要になってくるんですけど、それが見えてこない、はい、だからそのざっくり今月中にはやりたいですっていうように中央でね大臣とかは言うけれど、それがどうしてそうなのかっていうのがどうやったらどうできるのかって、その細かいところ全然我々にはブラックボックスだから分かんないんですけど、でだからこそそういうのをえぐり取って取材して人々に伝えるのがマスメディアの役目でしょうと。で我々別に記者クラブに入ってるわけじゃないからね、入って取材とかできないわけですよ、うん、ね、で江ノ島が一生懸命喋ったとしてもこれはもう想像でしかないし、それあるいは現実にそこら辺で、被災してる人たちの生の声を耳で聞いてそこから推察する状況の客観的判断でしかないわけですよ。
他県の時はどうだったんですかね。
うまくいってない。
やっぱそうなん
です。東日本大震災なんかものすごい時間かかったです。やっぱ数が多いというのと、だからこそその一つ一つの経験を生かしてどう効率を上げていくのか、どうスピードアップしていくのか、で最終的なそのやっぱ時間がかかるものだならば、さっきも言ったように仮発行みたいな仮証明みたいなのを先に出すとか、何らかのケアが、まあそのケアというかシステムの改善が必要なはずだと私は思うんですけどもね、というようなことでございまして、今回は皆さんもいつ必要になるか分かりません罹災証明です、ぜひ皆さんも各自地元の自治体のことでお調べいただきたいと思います。一旦 CM です。開催を予定しておりました榎田新右衛門ソロデビューシングル揺れて熊本完成記念発表会は九州大地震のため中止させていただきます。どうぞご了承ください。詳しくは FMC エンタープライズまで。